FX フライデー。このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたします。
ここからはみずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんにお話を伺ってまいります。山本さんはリモートでのご出演です。山本さん、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、今週を振り返りますと、まずアメリカのトランプ大統領が4月3日からアメリカが輸入するすべての自動車に 25% の関税を課すと表明をしたことを受けまして、株式そして為替金利市場、大きく影響を受けております。商品もそうですね。一連の動き、山本さんはどうご覧になってらっしゃいますでしょうか。
そうですね、やっぱり関税は本気だということで、ある程度は織り込まれてたんでしょうけれども、はい、やっぱり昨日ですと、メキシコペソ、カナダドルなどがですね、はい、一番売られた形にはなっていて、でドル円の反応がですね、イニシャルリアクションとしては、はい、いわゆるリスクオフで、株価先物なんかは下がりましたので、円高になったんですけれども、はい、ニューヨーク時間にかけてはちょっとアメリカの金利が上がったこともあって、円安方向に転じたんですよね。でひょっとすると日本がですね、これ、はい、やっぱり、自動車って最大の輸出項目ですから、これが輸出が減って、そうすると生産も減ってしまう、景気が悪くなる、で貿易収支も悪化する、そうすると日銀も利上げをできなくなるとかですね、そういう形でひょっとすると円安材料だと捉えられた可能性もありますね。
はい。今回のトランプ氏の輸入車に 25% の関税表明ですが、日本を含む全ての国が対象で、これ期限を定めず恒久的措置、また他の業種でも関税を、検討して、今後公表もするかもしれないという内容ですよね。
そうですね。やっぱり一時的ですよみたいなことを言うと、じゃあ、終わるまで待とうっていうことになっちゃいますので、やっぱりそのアメリカに投資するっていう動きがやっぱり抑制されてしまうので、恒久的だっていうふうにやっぱりあえて言ったんだと思いますね。で、あとやっぱりその4月2日の、にもですね、やっぱり総合関税とか、他の品目の関税とか、最近ですと銅にもかけるとか、いろいろ言っていて、やっぱりその面白いのは、そのアメリカの自動車株なんかは下がってるわけですよね。
そうですね。
なんていうか、その本当にアメリカのためになってるのかっていうのは、これから分かってくると思うんですけれども、その辺がですね、非常にちょっと不可解なところはあるわけですけれども、トランプ大統領は一応はタリフマンということなんで、関税をかけてなんとかアメリカのために良くしたいということになってるようですね。
今お話もありました、そのアメリカの自動車メーカー GM、 ジェネラルモーターズの株も急落していたり、アメリカファーストと歌っていますけれども、結局アメリカ企業に打撃になっているという構図も見えてきているというところですね。
そうですね。だから関税かけて、まずすぐにやっぱり日本車、ドイツ車など値段が高くなった、じゃあアメリカで作られているアメリカの車を買おうと、いうことに、多少なる部分はあるかもしれないですけれども、やっぱりそうするとアメリカで作っているものってやっぱり値段が高いっていうところもありますので、自動車にはお金をかけなければいけない。そうすると他のものの消費を削るとかですね、そういうリスクもありますので、なかなか今後どういうふうに出てくるのかっていうのはすごく読みにくいと思います。
そうですね。アメリカ国内でも自動車の値上げや、また販売低迷にもつながりかねないですよね。
そうなんですよね。で、それが他の消費にも影響して、結局あまりアメリカ経済全体としては良くならないというリスクも十分あるということですね。
はい。なかなか勝者が見えてこない自動車関税に関する話題ですが、カナダも報復関税を協議するというような動きも出てまいりました。一方で日本も、アメリカ向け自動車輸出というのはかなりの額で、自動車輸出の3分の1を日本からは占めているというところですね。日本の影響、自動車株への影響についてはどう見てらっしゃいますでしょうか。
そうですね。やっぱり当然関税かけられて、そのままだとですね、悪影響を受けるということですので、中国なんかの、そのトランプ 1.0 の時の例で言うと、為替が安くなるわけです。そういう意味で、円安にもしなるんだとしたらですね、多少その関税の分が相殺される可能性はあるということですね。ただ一方でトランプ大統領は、ドル高牽制をしたりするわけですよね。そういう意味で、日米首脳会談で、本来その対米投資増やしますよ、 アメリカ製のその防衛費、防衛の、あの防衛装備だとか、
はい、
LNG を輸入しますよということで関税を回避したはずだったのが、結局関税かかってしまったと。で、最後の手段として円高誘導をするんじゃないかっていう話もちょっと出てきているんですよね。
はい、
日銀が利上げをして、円買い介入をして、で、円高にするので、関税はやめてくれみたいなですね。そういう話も今後出てくる可能性があるので、まあ、ちょっとそういう、なんていうか、政策対応という意味でも、どっちになるのかっていうのは、非常になんか、注目だと思います。
なるほど。関税を、発動した後にドル安誘導するという動きもあるかもしれないというところもありますよね。
そうなんですね。いわゆるマールアラーゴ合意って言って、そのプラザ合意の時のように、アメリカと他の国が協調してドル安誘導するんじゃないかみたいなですね。
はい、
そういう話がちょっと、この、昨年以降出てるんですけれども、
はい、
そういった話の対日版っていうかですね、うん、いうのが、ちょっとなんか現実味を帯びてくるっていう可能性もあるかなっていうふうに思いますね。
はい、海外の中央銀行各国は、一連の動きに関してはどのような対策を取ると見られてますでしょうか。
まあ、やっぱり中央銀行は、やっぱり確固たるエビデンスがないと、動けないと思うんですよね。明らかにこれは景気に悪い、
はい、
インフレに悪いとかっていうことであれば利下げするんでしょうけれども、
はい、
景気への影響は今軽微だけれども、インフレが明らかに上がるとかっていうことになれば、利下げをできない、あるいは利上げをするとか、
うん、
で、その辺の見極めはすぐにはつかないんですよね。まあ、そういう意味では、やっぱりちょっと見極め、っていうか、様子見スタンスが当面続いちゃう可能性があるかなっていうふうに思いますね。
インフレと景気に関する見極めですね。
はい、
はい、そして足元現在ドル円相場ですけれども、1ドル150円94銭から95銭と一時は151円台つける場面もありました。このところのドル円相場一筋縄ではいかない展開となっていますが、どうご覧になっていらっしゃいますか。
そうですね。やっぱりその関税の影響がどう出るのか、いわゆるその関税かけてリスクオフで株が下がると円高になる傾向がある一方で、で、アメリカ経済が、というか、インフレ、懸念というところとかですね、
はい、
あるいは日本の貿易収支悪化とか、まあそういう話になると円安ドル高っていう話もあるので、
うん、
どっちが強く出るのかがはっきりわからない、
うん、
ただなんとなくそのやっぱり3月11日に146円の安値をつけた後、
はい、
ちょっとあれも行き過ぎだったところもあるので、その巻き戻しという流れが今も続いていて、うん、まあ、151円まで戻っているっていう、まあそんな状況じゃないかと思うんですね。
なるほど。そしてアメリカの債券市場との連動としてはいかがでしょうか。
はい、そうですね、またその日米の10年金利差とあまり連動してないんじゃないかっていう話もですね、
はい、
結構あるわけです。まあ、今年に入ってから特に2月3月あたりはかなり金利差は縮小して、もっとドル円下がっててもいいんじゃないかっていう話もなったりするんですけれども、
はい、
ドル円やっぱりちょっと戻してるっていう話はあるんですが、
ま
あ、やっぱちょっと金利差ではなくって、もうアメリカの10年金利だけと重ねてみるともうぴったり合うんですよね。まあ、そういう意味では、まあ、投資家はあんまりその日本の金利上昇を注目してなくて、
はい、
アメリカの金利でもうドル円をトレードしてるっていう、まあ、そんな面が非常に強くてですね、
はい、
そういう意味で今アメリカの10年金利が上がってきていますので、はい、それに伴ったドル円の上昇というふうに見ることもできます。
あ、そうなりますと、まあ、国内の長期金利 1.585% まで上昇しているにもかかわらず円高となりにくいというのはそういう理由があるということなんですね。
そうなんですね。直近金利上昇してるけど、やっぱり、まあ、日銀の利上げ自体は非常にゆっくりで、
はい、
まあ、半年に1回とかですね、いう形ですので、
はい、
まあ、そういったところであまり材料視しにくいのかもしれないですね。
はい、それでは一旦ここで CM を挟みまして、引き続き山本さんにお話を伺います。セントラル端子 FX からお知らせです。セントラル端子 FX では、初めて口座を開設される方に、取引に応じてキャッシュバックするプログラムを提供しています。口座開設申し込みから14日以内の取引開始で2000円。さらに、口座開設月から翌々月末までの新規取引合計数量に応じて、最大100万円をキャッシュバックします。また、セントラル端子 FX では、投資家の間で注目が高まっている、ハンガリーフォリント円をはじめ、米ドル円、メキシコペソ円、ゴードル円、トルコリラ円など、投資家の皆様に人気の通貨ペアが、いずれも、業界トップ水準の条件でお取引いただけます。FX を利用して、外貨に投資するなら、ぜひ、セントラル端子 FX で、 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。引き続き山本さんにお話を伺ってまいります。先ほど国内では8時30分に3月の東京特部消費者物価指数 CPI が出てまいりました。今回前年比プラス 2.4% 予想を上回っております。予想は 2.2% を上回った流れとなっておりまして、足元ドル円は1ドル150円80銭台前半にで推移しているという状況ですが、山本さん結果を受けていかがでしょうか。
はい、そうですね。市予想を、やっぱり鈍化するっていう予想だったの。
はい。
鈍化っていう横ばいですかね、の予想が加速したっていうことになっていまして、20銭ぐらい、円高になったということですね。
はい。
まあ、これでもって5月の利上げっていうことではないかもしれないですけれども、はい、やっぱり他にも今後また、現金給与総額とかですね、そういったものが強めに推移してくれば、また前倒しっていう期待が高まってくる可能性はあるかもしれないですね。
はい。その他今週1週間の主なイベントで注目された点はどちらでしょうか。
そうですね、やっぱりこのアメリカの PMI が24日に発表されたんですけれども、はい、要は企業の景況感ですね、総合は改善したんですけれども、はい、ドル高になりましたけれども、はい、中身を見るとサービス業中心で製造業が悪化しているということなんですよね。
興味深いですね。
はい。で、まあ、トランプは米国の製造業復活っていうのを掲げて、まあ、大統領になったはずなんですけれども、製造業のセンチメントは悪化してしまっていると。で、自動車株も下がっているというところだったりしてですね。今後、この、まあ、関税で、こういった動きが深まっていくようだった場合に、調整もあり得るのかどうか。まあ、主義主張で、まあ、いうところもあるんですけれども、まあ、ビジネスマンなんで、この変わり身は早い可能性はありますので、まあ、そういった政策転換というのもあり得るのかどうか、まあ、この辺もちょっと注目になってくると思います。
その製造業悪化ということですけれども、アメリカの国内の自動車メーカーの動きは、どのような特徴がありますでしょうか。
そうですね。やっぱり、まあ、明らかにその、まあ、EV とか、ハイブリッドとかでは遅れてるような気はするんですよね。
そうですね。中国の BYD の決算見てましても、かなり差をつけてられているっていうところですね。
そうなんですよね。うん、なので、やっぱりこの、結局、この、将来的に、この、もう、これだけその、なんていうか、異常気象が増えている中ではですね、はい、やっぱりこの、脱炭素化進めなければいけない。うん、で、トランプ大統領下では、まあ、一度やっぱり脱炭素後退しているわけですけれども、
はい、
それもめげずに、やっぱりコツコツとその脱炭素、まあ、EV 化なり、そういったものっていうのを進めている国なり、企業が、やっぱり最終的には勝者になっていくっていうことじゃないかなっていうことが、うん、ありまして、
はい、
アメリカはちょっとその辺で、なんとなく遅れてるんじゃないかなという感じもしますね。
そうです。移民政策などもありますと、国内での働き手の問題ということも考えられますよね。
そうですね。やっぱり結局アメリカ、まあ、関税が嫌ならアメリカで作れと言ってもですね、やっぱりアメリカのコストってすごい高いわけですよね。
はい。
で、時給なんか40ドル払ってもなんか工場で労働者集められないみたいな、僕も行こうかなっていう感じが
するぐらい私も行きたいです
そうなんですよね、なのでってことはですね、やっぱり相当コスト高で、それを本当に消費者が受け入れられるのか、で結局そういう安いコストでアメリカ国内で作ろうとしたら移民に頼らざるを得ない。ただその不法移民とか移民に関してはトランプ大統領は不寛容な措置を取ろうとしていると、まあ、いうことなんで、なんとなくそのパズルがですね、うまくなんかはまらないっていうかですね、そういう感じはしますね。
そういうギャップがいずれ表面化してくるっていうことも考えられますでしょうかね。
そうですね。だからそれで、やっぱりトランプにお願いしたけれども、
はい、
思ったようには良くならないと、まあ、いうことになってくれば、中間選挙引いては次回の大統領選でやっぱり共和党が負けていくっていう、そういうリスクもあるかなと思います。
はい。さて来週は、4月に入ってまいりますけれども、来週に向けてどの点に注目されていらっしゃいますでしょうか。
まあ、やっぱり4月2日、アメリカ解放の日っていうことらしいので、
はい、
その総合関税とか、他にも、自動車とか鉄鋼アルミ以外にも個別関税をやるっていう話も出ていますので、
はい、
その内容がどうなるのかっていうことですね。
はい、
それ次第ではやっぱりリスクオフになったり、あるいはそのインフレだっていう話になったりして、反応がどちらにもあり得るので、
はい、
ちょっと注意する必要があると。 またやっぱりアメリカは最初、月の最初ですので、ISM だったとか、雇用統計だとか、重要統計が出てきますので、
はい、
まあ、こちらの結果はどうなるのかっていうところで、やっぱりちょっと雇用に関しては、やっぱこの連邦政府職員の削減なんかの話もありますので、弱めの方のリスクがあるかなっていうふうには思います。
そして4月1日になりますと、国内では日銀短観が出てまいりますね。
そうですね。これ短観でその利益率が改善すると賃上げが広がるみたいな話もないことはないんですけれども、一方でこの自動車関税の影響が十分に織り込まれてない可能性がある。そういう意味では、まあ、ちょっとタイミングとしてですね、あまりそのか、かなりか仮に改善したとかっていうことになってもですね、ちょっと利上げ前倒しにはならないかもしれないですね。
それではこの先1週間のドル円の予想レンジをお聞かせください。
はい、ドル円149円ちょうどから152円ちょうど前後で推移すると見ています。
はい、
で、やっぱりちょっとやっぱり反発試合ということですので、200日平均線ちょっと150円割り込んでますけれども、そのあたり152円前後までの反発というのは十分あり得るかなと。ただあくまでも、まあ、長期的な下落基調の中での一時的な反発というふうに捉えた方がいいだろうというふうに考えています。
はい、それでは最後に注目の通貨ペアをお聞かせください。
はい、あえてちょっとメキシコペソと、まあ、いうことなんですけれども、
中央銀行の政策発表もありましたね。
あ、そうですね、まず自動車関税でやっぱり結構昨日は通貨の中では一番売られたんですけれども、
はい、
長期的に見ればかなり持ちこたえているかなという感じもいたします。ある程度織り込まれてたっていうこともあると思いますし、今後の、なんていうか交渉次第っていうふうに捉えられている可能性もあります。
はい、
やっぱりドル円がちょっともう一段短期的には反発の余地があるということもありますので、90日平均線、7.5 円とかですね、そこ上抜けで200日平均線 7.7 とかっていうのもあり得るかなっていうふうに思います。
はい、足元では 7.4231 から 7.4346 をつけております。さて、ここで番組からご挨拶ですが、山本さん、この FX フライデー、なんと今日が最終回となるんですよね。
あ、そうなんですね。もう10年も長く続いたんで。
いや、そんなに長くないですけどね。
あ、そうでしたっけ。
でもそんなくらい、感じるくらいのね、濃厚さでしたよね。
すっかりですね、私の生活の一部になって、来ていたんですけれども、なんか早く、なんかもう終わってしまうのかという感じもして、ちょっと寂しい気もいたしますね。
そうですね。でも、リスナーの皆さん、4月以降も引き続き金曜日のコメンテーターとして、おはようマーケットには山本さんにご出演いただきます。リスナーの皆さん、ここまで、ご聴取いただきましてありがとうございました。山本さん、新年度に向けてはいかがでしょう。
今後ですね、続けさせていただけるということですので、
はい、
全力で、相場をですね、に向き合って、うまく方向をですね、捉えられていけたらなというふうに思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして、引き続き、ウィットに富んだお話も、番組の中でお聞かせいただけるかと思いますので、リスナーの皆さん、そちらもご期待ください。山本さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みずほ証券金融市場調査部チーフ為替ストラテジストの山本正文さんと一緒にここまでお送りしてまいりました。来月以降もおはようマーケットともども引き続きよろしくお願いいたします。 FX フライデー、このコーナーはセントラル端子 FX の提供でお送りいたしました。
FX、 皆さん外貨を持ちたいと思ったことはないですか？ FX は難しいというイメージがあるかもしれませんが、 FX 取引では銀行などで外貨を預金した場合とほぼ同じように運用することもできます。しかも外貨に投資するためのコストはずっと安くなります。セントラル端子 FX は金融市場で100年以上の歴史を持つセントラル端子グループの一員で、日本格付け研究所の長期発行体格付けも取得しています。 FX を利用して外貨に投資するなら、ぜひセントラル端子 FX で。 FX は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。 契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。セントラル端子 FX 株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第278号。